今日はマタイの福音書27章57節から66節です。このところではキリストの葬りが語られています。57節で夕方になりとあるわけですけれども、ユダヤの暦は日没から始まるわけです。安息日になる。ですからその安息日になる前にその死体を取り下ろさなければならないということが当時あったわけです。その時になんとアリマテヤ出身のヨセフが、彼は実はイエス・キリストを信じて弟子になっていたわけですけれども、しかしそれを公にはできなかった。それはユダヤ人を恐れるというその恐れがあって、なかなかその信仰の証ができなかったわけですけれども、しかしイエス様のその十字架を目の当たりにして、彼は心が変えられて、58節を見るとピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。これはもう明らかなことであるわけです。おそらくこのことを通して、彼自身が迫害を受け、地位もまた名誉も財産もあった人だと思いますけれども、それを失うという可能性が出てくる。しかしそれでも彼はこのイエス様のその亡骸を下げ渡してほしい、そしてピラトのところに行ったわけです。それはやはり信仰の決断、そしてまたイエス様をそのままにしておくことはできない、その思いから彼はこのような行動に出たわけです。ここには記されていませんけれども、かつて夜にイエス様に会いに来たニコデモも持つ役を持って共に葬った。そのことが他の福音書には記されてあります。イエス・キリストを信じ、そしてまた十字架によってその生き方が全く変えられる。神様は勇気をまたその力を与えてくださる方であるわけです。そしてヨセフは60節を見ると自分の新しい墓に納めた。当時のユダヤの墓っていうのはその洞穴に亡骸を葬るということがあったわけです。それは一人だけではなくて、もう家族をもそこに葬る、そういうような形であったわけですけれども、まだ誰も葬られていない新しい墓を彼は提供し、そしてそのところにイエス様の亡骸を運び入れ、そしてさらには誰も入ってこれないように大きな石を転がして、そして彼は去っていったわけです。ところが61節を見るとマグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていた。後にこのマグダラのマリア、そしてまた女性たちがこのイエス様がよみがえる、その時に真っ先に駆けつけていったわけですけれども、彼女たちはもう最後の最後までイエス様の姿を見届けていた。おそらく他の弟子たちはもうどこかに隠れてしまっていただろうと思うんですけれども、しかしこの女性たちもまた信仰、その勇気を持って最後の最後まで見届けていたわけです。そして一方祭司長たちはどうしたのかというと、ピラトのところに集まり、63節を見ると人を惑わすあの男がまだ生きていた時、私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。イエス様は十字架にかけられ死んで、そしてまた3日後によみがえる、そのことを語っておられたわけです。そしてそのことのために64節を見ると、そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。弟子たちが来て盗み出す、そしたら もう前よりももっと悪いものになる、そのように訴え出てきて、ピラトは65節を見ると、万兵を出してやろう、行ってできるだけしっかりと万をするがよい、ローマ兵までも出すということをピラトは約束したわけです。66節を見ると、万兵たちと共に石に封印をし墓の番をした。もうしっかりとその墓を守って、誰も盗み出さないようにということを彼らは行ったわけです。これほど厳重な監視のもとに、この墓が封印されて、そして亡骸が葬られた、これはもう事実であったわけですけれども、しかしそのことが後の約束された復活ということにつながってくるわけです。このキリスト教の最大の特徴はこの復活にあるということが言えるわけです。そしてそのことがこのところにもはっきりと葬られということが記されてある。そしてまた私たちはそうした事実、そしてまたこのよみがえりの希望、それが私たちに与えられているわけです。私たちは今なぜこのキリストを信じるのだろうか。それは確かに死なれたけれども、しかし死の中からよみがえられる、その復活の希望が私たちに与えられているということであるわけです。さまざまなこの世の苦しみの現実、そしてやがては死に至るというのが私たちのこの地上の生涯であるわけですけれども、しかし神様は私たちにさらに大いなる、それに勝る死に打ち勝つところの希望を与えてくださっておられる。私たちはその信仰を持って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。